23、郷土資料館のお宝探訪。今里伝兵衛の遺徳を示す檜笠。播磨町ゆかりの江戸時代で代表的な人物といえば、決死の覚悟で親友の改作工事を指揮した今里伝兵衛重幸でしょう。今里伝兵衛は今から350年ほど前の江戸時代前期の人で、加古郡小宮組王城屋の家に生まれました。王城屋とは庄屋を支配し地方行政を担当した村役人で、名字帯統が許されていました。法規の伝達、年貢割り当て、訴訟の調停などを行いました。承応3年1654年は春からほとんど雨が降らず、江戸時代を通してこの年だけ年貢なしとなるほどの干ばつで、稲作は致命的な打撃を受けました。この悲惨な状況を見た伝兵衛は、何度も現地を調査して緻密な計画を立て、姫路藩主に加古川の五ヶ野井から分水して新しい水路の建設を陳情しました。工事は翌年から始められ、加古川大関のある加古川の東岸から播磨町小宮にある大池までの全長14キロメートル弱が開通したのは、明暦2年1656年3月のことでした。工事は大変な難工事であったようで、今里伝兵衛と親友の歴史、親友水利組合連合会1998年には、伝兵衛重幸は毎日檜笠をかぶり、連日水路地域を見て回り、高木を掘り崩し、低木は埋め、岩を砕き、堤を築き、石を積み、ところどころに碑文を設けた。中略。当時の王城屋といえば、人望も厚く格式を持っていたので、豪民を駆使して直接手を下すことは少なかったが、伝兵衛重幸は熱心に工事の監督に精を出し、夜分といえども提灯を携えて見分したという、と書かれています。ここで出てくる檜笠は、雨や雪、直射日光を防ぐために頭にかぶる道具で、檜の薄い板を組み合わせて作ったものです。正面には丸に立ち花の今里家の家紋が入っていて、小宮の両泉寺に伝兵衛の遺品として伝わり、箱には陣笠と書かれています。この親友の開通のおかげで、周辺の田は居がかりとなり、その後は日焼け知らずとなったことから人々に感謝されました。開通から93年後の寛延2年1749年、姫路藩内の各地で第一揆が起こり、藩内各地域の王城屋が打ち壊されましたが、なぜか小宮組王城屋は襲撃から免れたそうです。親友の改作に命を懸けた伝兵衛の遺徳を農民たちが忘れていなかったということも一因であったかもしれません。播磨町郷土資料館館長井森徳夫。郷土資料館の大事な仕事の一つに、播磨町の歴史を彩るさまざまな資料の収集や保管があります。本年度は数ある資料館の収蔵品のうち、代表的なものを紹介していきます。広報播磨の掲載月に合わせ、関係資料を展示します。ぜひ本物を見に来てください。播磨町郷土資料館、電話079-435-5000。